We've been studying through the book of Ephesians. This morning we're on Ephesians chapter 4. So if you could please open it, Ephesians chapter 4. I'll read verse 1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Paul addresses himself here as the prisoner of the Lord. He's in prison in Rome because of his ministry to the Lord.
彼は今ローマで主の働きをしていたがゆえに捕らえられて牢屋に入っています。
And he didn't see himself. It's interesting. Paul did not see himself as a victim of his circumstances. He didn't say, "Yeah, I'm in prison. You know, can't get a hold of some lawyer. Get me out of here."
彼は面白いことに彼はですね、その、状況に対して自分は被害者だと思っているわけではありません。助けてくれ、なんとかここから出してくれと叫んでいるわけではありません。
He was able to accept the fact that this is where he was. If by following Jesus, he ended up in prison, his attitude was, well, so be it.
彼はその自分が置かれている場所のをその事実として受け止めています。もし主に従ってその御心の結果、それが牢屋にであるならば、それをそのまま彼は受け止めています。
And you know, this is a great example for us to follow.
これは、私たちにとっても本当に良い模範になると思います。
As a followers of Jesus, we're not victims of our circumstances.
キリストに従う者として私たちはそのどんな状況においてもその状況の被害者になるということはありません。
God can work in and through your life regardless of your circumstances.
神様はどんな状況にあったとしても皆さんの人生のうちに、そして人生を通して働くことができます。
No matter what happens to you, nothing can separate you from the love of God.
皆さんにどんなことが起こったとしても何も神の愛から皆さんを引き離すことはできません。
And so he begins chapter 4 in saying, I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called.
Yeah. 4節のところですね。ごめんなさい。ですから、パウロは、ここでその召しに、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいというふうに言っています。
In chapters 1 through 3, which we've already studied,Paul goes into great detail about this calling, about who you are in Christ, what Jesus has done for you.
この一章かエペソ人への手紙の1章から3章のところでパウロは召しについて詳しく、語っていました。あなた方が、誰であって神によって、どういうものにされたかということを詳しく説明しています。
So he said, this is your calling. And since this is your calling, since this is such a high calling, walk worthy of this calling.
ですからこれは神によって召されたのですから、それは本当に神による高い召しといいますか。ですからそれにふさわしく歩みなさいというふうに進めています。
We love, the Bible says, because God first loved us.
私たちは神を愛しています。なぜなら神が私たちを最初に愛してくださったからですと。
God is the initiator. We are the responders.
神が主権を持っていて、私たちはそれに応答するものです。
It's not the other way around.
それは逆にはなりません。
And it's so crucial that we have this understanding.
このことを本当に理解するということは私たちにとって非常に重要です。
We don't serve God in order to get his attention.
私たちは神様の注目を引くために神に仕えるわけではありません。
It's not like you're auditioning for a part in the play and you're just saying, well, look at me, you know, look at me. I hope the director notices me so, you know, he'll choose me.
まるでですね、なんかこう、演劇をしているときに監督に自分を見てください、見てくださいと。 アピールするようなそういうことではありません。
No, we serve the Lord. We have been chosen. Therefore, we serve the Lord.
私たちは主に選ばれたからこそ主に仕えていくわけです。
We are blessed, as we learn in chapter 1 to 3, went in great detail about the blessing that you have in Jesus.
私たちは、非常に大きな祝福というものを受けています。1章から3章の中に、その霊的な祝福というものが説明されていますけれども、私たちはイエス・キリストを内側に持っているわけです。
And all of this blessing comes from Christ. It comes from faith. When you put your faith in Christ, you receive. You are blessed.
そして全ての祝福というのは私たちがキリストに信仰を置いたときにその信仰から全ての祝福というのが与えられます。
And the reason I really stress this, it's very hard to live out these commands that you're going through in chapters 4 through 6 if you haven't first received in faith what has been spoken of in chapters 1 through 3。
なぜこんなに私がこのことを強調しているかというと、これから読んでいくこの4章から6章に書いてあるこの、命令を私たちがクリスチャンとして生きていくときに、最初のこの1章から3章のこの祝福というものを、信仰による祝福というものをきちんと理解して受け取っていかないと、この4章から6章のように歩んでいくということが非常に難しくなるから。
If you just open up the Bible and just read, well, love one another, you know, forgiving whatever you have against one another. Husbands, love your wives as Christ loved the church. If you hear all these commands, okay, I'll try, but you don't really feel blessed by the Lord. It's hard.
こうやって聖書を開いてですね、4章から先を見ますと、互いに愛し合いなさいとか、敵を愛しなさいとか、夫は妻を愛しなさいとか、たくさんこう命令があります。それを一生懸命自分で努力しようとして、分かった、やろう、愛そうと思っても、最初にこの祝福というものを受けてないと、それはなかなか難しいことです。
Okay, let's read on then. Verses 2 and 3. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bear with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
2節3節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
As I mentioned many times, I went to this missionary training school several years ago.
何度かお話ししましたけれども、数年前に私は、宣教団体のミッションスクールと言います。ミッショントレーニング。その宣教の訓練を受ける、そういった、旅行に行きました。
And there were about 50 of us, and it was an intensive time. We spent 3 months together in learning about God and some of the basic things.
約3ヶ月間ですね、集中してこうみんなで一緒になって神様のことについてこういろいろ学びました。
And we got, it was very exciting. We were really challenged. And during that time, I remember thinking, yeah, we were challenged to go for God, to do, you know, do great things for God.
でも、本当に非常にこう興奮するようなですね、いい時間で、私たちはみんなでこう、そうだ、神のために仕えていくんだ。働くんだ、こう非常に燃えていました。
And I wanted to do it. It was such a good thing. And then, what I found out, we would go on an outreach. We went at that time. I went to Japan.
で、非常にみんな燃えていたわけですね。で、アウトリーチに行くということで、その時私たちは日本に行くことになりました。
But I found that by far the most difficult thing was being patient with those people I was staying with, those other people on my team.
でも、そこで何が一番自分にとって、チャレンジだったかというのは、一緒にその過ごす仲間ですね、彼らに対してこう忍耐を持つということが非常に難しいということを気づかされました。
And I think that I'm not unique in that.
で、私はその分野において別に自分が特別変わってるとも思いません。
And that's why the Paul begins the first thing he says, bearing with one another in love, being patient with one another.
だからこそパウロもここで最初にですね、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合いというふうに。
That's at the top of the list. You know, you want to do something great for God. You want to really please God. Well, first of all, first thing he says, be patient with one another.
ですから、同じようにこう神のために何か素晴らしいことをしよう、働きをしようというときに、まず一番最初に私たちがこう心に留めなければいけないのは、互いに忍耐し合う、忍び合うということです。
It is really easy to get upset with other people.
他の人から何かこうがっかりさせられてしまう、傷を受けてしまうということ、本当に大変すること。
We set expectations on other people, and if they don't meet them, we get upset.
私たちは人に対してこうある期待を持ちます。それに満たそれが満たされないとがっかりして傷ついてしまう。
I can't believe he did that.
そして。彼があんなことするなんて信じられない。
I don't. Did you hear what she said?
あいつが言ったこと聞いた。
But God is saying to us, be patient.
けれども神様は忍耐しなさいと教えておられます。
Verses 4 through 6. There's one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all.
4節から6節、体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。
As children of God, as believers in Christ, we have so much in common.
神を信じる者として、神の子供たち、として私たちにはたくさんの共通点があります。
I mean, he goes through this. One body, one spirit, one faith, one hope.
ここにも、体は一つ、また、御霊は一つ、希望も一つというふうに書いてあります。
But even though that is true, it's easy to zero in on the differences we have. If somebody worships a little differently than we do, or doesn't believe exactly the same, it's so easy to kind of zero in on that point of difference.
けれどもその真実があるにもかかわらず私たちは、つい他の人と違うところというのをこう探そうとしてしまいます。礼拝の仕方が違うだとか信じていることが少し違うんじゃないかとかそういった違う点に目を向けてしまいます。
And it can seem like we're miles apart, you know, we're so much different from this person.
そしてなんかまるでも私この私たちはこの人たちともう全然違うすごく離れたところにいるようなそういう、感じを受ける
か。 But the truth is, we're one in the Lord. We worship the same Lord.
けれども真理は私たちは主にあって一つなのです。私たちは同じ主を賛美しています。
Verses 7 through 10. But to each one of us, grace isWas given according to the measure of Christ's gift. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now, this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. He who descended is the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things.
7節から10節。しかし、私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方ご自身が、全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのです。こうしてキリストご自身が、あ、ごめんなさい。
Okay, Paul starts by quoting Psalm 68.
パウロはここで、詩編の68編の18節のところを引用しています。
And one time the Pharisees were asking Jesus to show them a sign.
ある時、パリサイ人たちが、
They were actually challenging him.
イエス様に、まあ、ちょっとこう挑戦してですね、ある質問をしました。
And Jesus answered in Matthew 12:40.
それに対してイエス様はこのように答えられました。マタイの福音書の12章の40節です。
For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth.
ごめんなさい、パリサイ人がですね、イエス様に何か印を見せてくれと言ったわけですね。で、イエス様はマタイの12章の40節のところで、このように答えられました。ヨナは3日2晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日2晩地の中にいるからです。
And so, after Jesus died, Paul says, what does he mean he ascended? But he descended, he descended into Hades, which means place of the dead.
イエス様は死なれた後、このハデスというところに下られました。このハデスというのは死の場所という意味があります。
We get a glimpse of it in Luke, in Luke's Gospel, chapter 16, verses 23 through 31. Jesus told the story of a rich man and a beggar named Lazarus.
この、まあ、ハデスということについてはですね、イエス様が、ルカの福音書の16章、23節から31節のところで話をしています。ある非常に、豊かな人と、それから、非常に貧乏なラザロという人、その二人の人の話をしています。
Well, I might as well go ahead and read it here. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. And besides all this, between us there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us.
ルカの福音書の16章22節から26節をお読みします。さてこの貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムがはるか彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。
So here we see a description. It doesn't tell in great detail, but there are two places, the place of torment and the place of comfort, which would be with Abraham.
ここでは、まあ、そんなに詳しいことは書いてありませんけれども、でも死んだ後に2つの場所があるということが書かれています。で、一つはその苦しみもらえる場所、もう一つは慰めを受ける場所で、そこにはアブラハムがいると。
And this, Abraham's bosom was the place where the spirits of the saints of the believers who died before the cross went.
このアブラハムの懐というところには、キリストが来られて十字架につく 前に亡くなっていった多くの生徒たち、信じて死んでいった人たち、契約の時代の人たちですね。そういう人たちが、死んでそこに行っています
。Just as we look back at what took place 2,000 years ago, and we're saved by faith in what Jesus did, these saints looked forward to the coming of Jesus.
私たちは今2000年前のイエス様がしてくださったことに信仰を置いていますけれども、この人たちは、 そのイエス様の十字架の死というものを将来に見ていたわけですね。で将来に見てそれを、希望を置いてそれを見ることを望みながら死んでいった人たち。
And it's what, for example, Job. There's an interesting verse. Job 19:25. You know, Job he lived long, long ago. And he said, "For I know," when he was going through his trouble, "I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth."
例えばですね、ヨブという人がいました。この人はもう本当にずっと昔に住んで生きていた人ですけれども、彼は多くの苦しみを受けましたけれども、このように言いました。ヨブ記の19章25節の中で、私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。
So after Jesus was died, after he died on the cross, Jesus went into this place, Abraham's bosom, and announced to them the finished work, the redemption had taken place.
ですから、イエス様はこの十字架で死なれた後ですね、下っていかれて、このアブラハムの懐と言われるところに下っていかれて、そこにいる人たちに、この贖いが終わったということ、成し遂げられたということを伝えられます。
Verses, let's go back to Ephesians here. Verses 11 through 16. And he, speaking of Jesus, he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to be a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men and the cunning and craftiness of deceitful plotting, but, speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love.
11節から16節を読みします。こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって、体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また、備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに立てられるのです。
God's desire is that the church be the place where believers are built up, edified.
神様の願いというのは、この神の教会がに集う人たちがそこで立て上げられ、こう成長していくということ。
So that we would be better able to do those good works. Remember in chapter 2, verse 10, those good works that he prepared in advance for us to do.
ですから私たちはその神が備えてくださった良い行い、2章の10節にありましたけれども、そのあらかじめ備えてくださった良い行いをしていくということに、まあ、をしていかなければいけません。
Our family, sometimes we watch some of these old TV shows on DVD.
私たちの家族は時々ですね、古い映画を DVD で見るんですけれども。
I mean, it's maybe I'm old-fashioned, but it seemed like some of the shows were a lot cleaner back then, you know.
まあ、私は保守的かもしれませんけれども、古いドラマというのは今よりももっとこうクリーンなものが多かったと思います
。One thing I know, there is an idea about that they have of church that kind of goes through some of these.
まあ、その中でですね、一つこう。 教会というものに対するイメージというのが、一定のイメージがあると思います。
The pastor is usually a very, very kind person.
牧師さんというのが、なんかいつもこう親切な優しい人です。
But church is kind of a place to go. It's something they do for like an hour, and it's like this is the spiritual place, and it's not really that relevant, but.You know, you go there, and the pastor's kind of the custodian, taking care of these. And if you need to get married, he'll take care of it and do that stuff. And then you go back to normal life.
なんかそのそういうドラマの中に出てくる教会というのは、まあその一つの場所でこうそこにまあ人々が集まっていく霊的ななんかことが行われるような。場所としてあってで、定期的になんかある時だけこう何時間かみんながそこに集まってきて、でパスターあの牧師という人はその教会を、まあ、管理しているような管理人さんみたいな感じのイメージがあって例えば結婚式が挙げられる時はそこで、まあ、その結婚式のお世話をしたり何か行事があるときにそういうお世話をするそういったあのただのこう、まあ、場所といいますかねそういうイメージで描かれていることが多いと思います
But the Bible really presents a different view.
でも聖書は、全く異なったその教会というものに対する見方を
First of all, the church is not a place you go to. The church is who you are.
はじめにまず教会というのは皆さんがその行く場所とか建物ではありませんそれは 誰であるかということが
The called out ones, the people of God
召し出された者たち神に召された者たち神の民の集まりです
And Paul often uses this image that the church is the body of Christ We're all partOf one body.
パウロもよくですね、この教会というのはキリストの体であるというふうに言いましたけれども、私たちはみんなその体の一部を。
And he does that in 1 Corinthians 12, if you're familiar with that. He really talks about the body of Christ being like a human body.
第一コリント人への手紙の12章のところには、パウロがそのキリストの教会というのが
And in verse 21, in 1 Corinthians 12, 21, he said, No part can look at another part and say, I don't need you.
そしてその第一コリント十二章の二十一節のところでは、どの部分も、他の部分に向かって私はあなたを必要としないということはできないというふうに書かれています。
But that is the attitude that will come up when we get...If you get irritated, it's so easy. Maybe you don't say it outwardly, but it's easy to, in your heart to think, I don't need him. I don't need her.
けれども、実は私たちは、まあ、言葉で表さないかもしれないけれども、心の中で思ってしまうこともあるかもしれません。他の人から何かこうイライラさせられたり、思う通りにいかないことがあると、私はあの人は必要としないということを口で言わないまでも心で思ってしまうということがあると思います。
Let me read verses 17 through 19 here. This I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness in their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness,To work all uncleanness with greediness.
17節から19節そこで私は主にあって厳明し厳かに進めますもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません彼らはその知性において暗くなり彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いをむさぼるようになっています。
Now, as we know, Gentile means anyone that's not a Jew.
ここで言われているこの異邦人というのは、ユダヤ人じゃない人たちのことを指しています。
Probably we're all Gentiles in here.
ですから、ここにいる私たちはおそらくみんな
異邦人だと思います。Matthew was Jewish. Matthew that was here a while back. But anyway, it's the Bible says to us, don't live like the rest of the Gentiles.
まあ、とにかくですね、ここではこの異邦人のように、歩んではならないと言われています。
And he said, they live in the futility of their mind.
そして彼らはその虚しい心で歩んでいるんだと聖書は言っています。
If a person does not know Jesus Christ, really the only thing they can know is what they know through their senses or through their minds. They just, spiritually, they can't perceive it.
キリストをイエスキリストを、心に受け入れてない人たちにとっては、その人たちは自分たちが何かこう感じることとか、まあ、自分たちのその限られた、理解の中で理解できることだけしか、まあ、こう
分かることができない。 As Paul said to the Corinthians, he can't know them. The natural man can't know the things of God because they're spiritually discerned.
第一コリントの2章の14節のところに、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊の言葉は御霊によってわきまえるものだからですと。
So here in Ephesians verse 20 he says, but you, in drawing contrast, but you have not so learned Christ.If indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, verse 24, and that you put on a new man which is created according to God in true righteousness and holiness.
20節から。しかし、あなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に知るべきことでした。
Paul uses an example that we all understand. Changing your clothes. He talks about putting off, putting on.
パウロはここで私たちみんなが分かるようにその洋服を脱いだり着たりというそういうことで理解できるように話しています。
Even my children understand this.
私の子供ですらもこれを
理解します。 I just wish that they would put off in the closet and not in the hallway. But this is an example we all relate to. And that's what Paul's saying. Put off the old man, the old ways, and put on the new.
でもここでですからパウロは全ての人に関わることで説明をしてくれていますけれども、私たちは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着なさいと言っています。
And you know, this takes faith.
これには信仰が必要になります。
Because it's easy to think, well, this is just how I am. 仕方がない。You know, this is me.
自分を見てですね、でもこれが自分なんだからしょうがないと言ってしまうのは簡単です。
But the Bible says, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is...A new creation. Old things have passed away, and behold, all things have become new.
けれども神はこのように言っています。第二コリントの5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
When I came to Japan, it used to be very easy. You just give them some money and show them your American license, and they would change over. You could get a Japanese driver's license.
私が日本に来た頃はですね、日本の免許証を取るのはすごく簡単だったんですね。アメリカの免許証を見せてお金を払えば、簡単に日本の免許証を取ることが取得することができます。
But I got my license, and the I quickly discovered everything is backwards. The steering wheel is on the opposite side.
けれども免許を取ったのはいいんですけれども、その後気づいたんですが、すべてが逆だったわけです。アメリカと日本は。
And,
ハンドルも反対についてました。
You know, I was over in Nagano living with my friends up in the narrow mountain roads.
でその時私は当時長野にいたんですけれども、友人が住んでたところすごい細い道の。
And my friend just got, he brought me down, he got my license, and he gave me the keys and said, okay, and just left me on my own.
で、その友人がですね、私が免許証を取ったというので、じゃあいいよ、これ使っていいからって言って、車の鍵を渡してくれて、私を一人置き去りにしていきました。
And I felt like saying, well, you don't understand.
でも、いや、君は私のこと分かってないと。
I've all my life driven on the right side of the road.
人生今までずっと私は右側を走ってきたんだ。
I've been on the left side of the car. I use my right hand to shift.
だからハンドルは左にあるべきだと。自分は右側じゃないとシフトを切れない。
Everything's back. How can you expect me to drive a car like this?
全部が逆なのにどうやって自分にこれを運転しろって言うんだと。
Well, I didn't say that. You know, you just deal with it.
でもまあそれにこう対処していかなければいけない。
But isn't that sometimes the attitude that we have toward God? You know, it's He tells us the way to live.
時に私たちは同じような態度を神様に対して取ってしまうことがないでしょうか。神様がこのように生きなさいと言われている時に。
And He says He's put His Spirit in you.
でそこに御霊も与えてくださっている。
But it's so easy. But I can't. You know, I'm just not. I've lived differently. I haven't done it this way.
それにもかかわらず、いやでも自分は違う風にずっと生きてきたし、そんな新しいやり方なんてわからない。
But God said, "Put off, put on."
でも神様はそれを脱ぎ捨てて新しいのを着なさいと。
And He continues with this.Verse 25 to 32. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer, but let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification.That it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you.
続いて25節からにします。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
How can you be angry and not sin?
どうやったら怒っても罪を犯さないでいられるんですか。
Well, Jesus, you remember, Jesus was angry when he went into the temple and he turned. It said Jesus was angry. He overturned the tables.
覚えてるでしょうか。イエス様は宮に入られた時に、怒られて怒りを持って、両替人の台を倒しました。
But Jesus was not angry for himself. He wasn't angry because somebody offended him, or I mean they ignored him or insulted him, so he's responding in anger. Now, he was angry because of the truth of God was being violated.
彼がイエス様が怒っていたのは自分自身のために怒っていたわけではありません。自分が誰かから、傷つけられたり無視されたり侮辱されたりしたから怒ったというわけではなくてですね、彼が怒っていたのはその神が、侮られていたからその怒りを持ったわけです。
But so often when we get angry, it's because of ourselves.It's an unrighteous anger. It's because we feel offended. So you did this to me. You did, and we get angry. And that's not a righteous anger.
私たちが怒る時というのは、ほとんどの場合が自分自身のことについて、自分が何か人からこう嫌なことをされたり、傷を受けたりするからだから怒りを持つということがほとんどです。でも その自分自身のための怒りというのは実は、この正しいと言いますか義の怒りではありません。
In verse 27 this is quite a sober verse. It says, it says do not give place to the devil. If you let anger go and you don't deal with it, you let the sun go down in your anger and you continue to allow it, and you're giving place to the devil.
そして27節にありますけれども、この悪魔に機会を与えないようにというふうに言っています。日が暮れるまで憤ったままではいけないとありますが、そのままその自分の中に憤りを許してしまうと、それはやがてその悪魔に機会を与えてしまうことにつながっていくと教えています。
In Hebrews chapter 12 verse 15 he talks about don't allow a bitter root. It's like bitterness, don't let itTake root in your life.
ヘブル人の手紙の中にも、その苦味というものを残さないようにしなさいと、苦味というものがどんどん根を張っていくというふうに。
We have these behind our house. We have kind of a big yard, and there are these one weeds. They grow super fast. I don't know what the name of them is, but they're a big root goes down. They look like dandelion leaves. They're not dandelions.
我が家 の庭にはですね、ちょっと庭があるんですけれども、雑草がいっぱい生えるんですが、一つですね、すごい速さで伸びていく雑草があるんですね。で、葉っぱはちょっとタンポポみたいな葉っぱなんですけれども、タンポポじゃないんですけれども、根がすごくどんどん伸びていきます。
And they grow so fast, especially down the root. When I see one, I want to get it out of the ground because at first,I can grab it by the leaves and pull out, you know, a root about this long. But if I leave it there, if I ignore it, it just eats no manica. Before it's just this big root, and I can't, you know, pulling on it, and the leaves will rip. It'll still be in the ground.
その雑草をですね、もうとにかく見つけたらすぐに抜かないと、もう本当にすぐ成長していきますので、根がどんどんどんどん張っていってしまいます。だからちょっと無視したり、ちょっと放っておくと、もうすぐに大きくなって根がすごく長くなってしまうので、それを今度抜こうとすると非常に大変でなかなか抜けなくなってしまう。
And the Lord is telling us to deal with these things. Deal with anger. Don't let bitterness, don't let those roots go down because it'll get more and more difficult.
で、主はそのようにこの怒りについて早く対処しなさいというふうに教えておられます。これを放っておくと根がどんどんどんどん張ってしまって、どんどんそれを取り除くことが難しくなっていきます。
And we deal with it through forgiveness.
そしてその怒りに対処するためには許しが必要になります。
Jesus spoke some really strong words about unforgiveness, and it's uncomfortable.
イエス様はこの罪を許さないということに対して非常に厳しい言葉を話されました。これはあまり聞きたくない
But important, let me just read Matthew 6, verses, 6, verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
マタイの福音書の6章の14節のところをちょっと読みます。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してください。
But in verse 15, if you do not forgive men their trespasses, neither will your...Heavenly Father, forgive you your trespasses.
その前の、ちょっと前のところですね。
6:15. I put 14. I forgot 15.
15節のところですね。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
Those are heavy words.
これらは非常に重たい言葉だと思います。
Now there, but I believe Jesus, when he said something, that he wants to make an impact. And this, the lesson he's teaching, forgiveness is not an option for a Christian.
でも、イエス様、神様は私たちに何か命令を与えるときに、本当にそこに、強いものを与えようと思っておられます。私たちは、この許す許せないというのも選択の余地はありません。
Now, I know that a lot of us, we read this, and it leads to feeling hopeless.
多くの人たちがこれを読んで、希望を失っていく人たち。
Because the sin, the pain we feel from being sinned against is so strong that we think it's impossible to change.
自分に対して罪を犯されたときに受けるその痛みというものがあまりにも強すぎると、もうそれを変えるということは不可能のように思ってしまうからです。
But you know, I think one reason, one thing that should help is that it's to have the right idea of what forgiveness is.
一つこの許しというものが何であるかということを理解するのに覚えておくといいことが。
God is not asking us to do impossible things. He's not asking, for example, it's not, if you feel this emotional pain, God isn't saying, okay, stop feeling that pain. He's not asking you to do that.
神様は決して不可能なことを皆さんに、願われるような方ではありません。このような痛みを持っているときに、そういう感情を持つのをやめなさいと。言っているわけでは決してありません。
Because you can't control your emotions.
なぜならば、私たちはその自分の感情をコントロールするということができないからです。
But the Lord, in forgiveness, what we do is we make a choice. We say, I choose, and I choose to forgive this person. I'm going to be obedient to God, and I choose to forgive this person for what they've done.
でも、私たちにこの選択をするようにというふうに望んでおられます。私たちは、私はこの人をこのことのについてこの人を許しますと、私は神に従うから許すという選択をしますということを望んでいます。And
I think a very practical way of doing this is, first of all, just allow God to show you if there's anybody that you need to forgive.
で、まあこういったことをしていくのに上で、まあ、実際的にどういうふうになっていったらいいかというと、まずは神様に自分が許さなければいけない人が誰であるかということを示してもらってください。
And if something comes to your mind, then pray out. Say, Lord, I forgive. Say the person's name for and say specifically what you're forgiving them for.
そしてその人が示されたらば、今度は、はっきりと口でですね、私は誰々さんを何々のゆえに、その罪のゆえに、その罪について許しますと口で言ってください。
Now the reason I don't, you probably think, well, you're insulting my intelligence, is such a simple thing. But people, as humans, we tend to go around this. If we pray about forgiveness, it's easy to say, oh Lord,Help me to forgive. And we don't get around to forgiving, but we say, help me to forgive. Or Lord, I feel, and then we tell the Lord about our pain. That's not a bad thing. Sorry for going so long. But it goes around. And if you do that, and don't get to the point of saying, I forgive this person for this thing, then you haven't forgiven.
気をつけていただきたいのはですね、例えば神様にこの人を許せるように助けてくださいとか、私は今こういう感情を持ってるんですとか、神様にこう説明することがあるかもしれません。それがいけないことではないんですけれども、そういうことばっかりしているとぐるぐるぐるぐる回って、肝心なポイントのところに届かないわけですね。ですから、そうやってその周りをぐるぐるあやふやに回っているのではなくて、私はこの人を許しますというふうにはっきりと宣言するということが必要です。
But when we do make that choice, when we do be obedient, just simply be obedient to what God says, and it takes faith. You know, it's like stepping out of the boat to walk on the water. When we do that, we open up our heart to the healing power of God.
これは私たちが本当に信仰によって選択をするという、選び取るということです。これは信仰の一歩を踏み出すということです。水の上を、歩いたペテロのように信仰の一歩を踏み出すということですけれども、これをやるときに、私たちはその心を神に開いて、神様がその私たちのうちにある傷というものを癒してくださる、その癒しを受け取ることができます。
And you know, the pain may not go away right away, but we're doing something. We open up the way. We're on our way to heaven. And maybe you need to do it again, you know, to pray out forgiveness. But
すぐにはその痛みというものは取り去られないかもしれません。もしかしたら、もう一度その許しますということを同じことを繰り返していかなければいけないかもしれません。
The reason I say this is because I've found that in the Christian life, this is probably the one, number one issue. This is the number one thing that will stumble us and keep us from becoming the people that God wants us to be.
で、このことはですね、私は思うんですけれども、そのクリスチャンライフの、クリスチャンの生活をしていく中で、一番実は大事なことだと思います。そしてこのことが一番私たちを本当 の, その神が望むような存在になることを妨げる、このつまずきに な, るなっていることではないでしょうか。
Anyway, I always feel like Cinderella. I look at my watch and I want to be done by noon and oh no, I'll turn into a pumpkin here.
もうなんかシンデレラのような気分でですね、時間を気にしてしまって、12時過ぎてしまって、ゲラゴをかぶ、バセルかぶせになっちゃった。
Let me just...
There's not much physical.
Okay. Let's finish by reading the last verse, 32. This is a great one.
最後に32節を読んでおります。And
be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you.
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
Let's pray. Father,
お父様、
I know your word is true.
あなたの御言葉が真理であることを知っています。
And Lord, there's so much in this chapter about how we should be living for you.
今学んだ章の中にも私たちがどのように生きるべきかということがたくさん教えられています。
I know that it's a good life, Lord. The life that you have for us is the best life.
その生き方は本当に私たちにとって一番良い生き方であり、あなたが望んでおられる良い生き方です。
I pray for each one of us, Lord, that you would strengthen our hearts, that we would have faith to step out. And if perhaps we've never really had the faith, we never thought we could change in an area, that this morning,We would have that faith.
主がどうかここにいるお一人お一人の心を強めてくださって、私たちがもしかしたら今まで無理だと思っていたその、思っている部分があるかもしれませんけれども、そこを信仰によって一歩踏み出すことができるように、
the faith to believe you and trust you.
あなたを信じるその信仰を与えてください。
Lord, we want to love like Jesus has loved us.
イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちもあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。